岩手医科大学命から。テーマは先週に続きましてエンドオブライフケア。お話は地域包括ケア講座特任講師の立向真紀先生です。立向先生、おはようございます。今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
とてもとても重要なテーマだなと思いまして、はい、そのエンドオブライフケア、今週もお話を伺うわけなんですが、はい、先週聞き逃したよという方のために、はいはい、どうぞちょっとエンドオブライフケア、こういうものだ、教えてください。
はい、エンドオブライフケアというのは、病気や老化によって人が人生を終える時期に必要とされるケア、これを指しています。緩和ケアとほぼ同じ意味なんですけども、疾患を限定していないといったところが大きな特徴になります。その人のライフ、生活を中心に考えて、惨めではない、最後までその人の尊厳が保たれた生き方を支え、やがて来るその人らしい旅立ちを支えること、ここを大切にしたケア、これがエンドオブライフケアとなります。
先週さまざまな特徴なども伺ってきましたけれども、今週は倫理的な、そしてまた文化的な背景、そういったところもお話のテーマになっているようでしたね。
はい、
まず倫理的な問題からお話を進めていただきましょう。
はい、ですね、特にですね、高齢者の方のエンドオブライフケアでは、高齢者の方に立ったがゆえに医学的な側面だけではなく、さまざまな倫理的な課題が多くあります。高齢者の場合、特にですね、倫理的問題が発生していても見過ごされる場合というのが多くあるんですね。代表的なものをいくつか挙げますが、まずは疾患や加齢による機能の低下で自分のことを自分でできなくなったり、また意思疎通が困難になりやすい、こういったことが挙げられます。
はい、
それによってですね、他者にお世話を委ねることが多くなってきたり、あとは言葉を使う能力や表現する能力が低下する、そういったことが多くなってきますと、高齢者ご本人の意思を汲み取ってもらえず、またご家族の意向が重視されやすいといった傾向があります。また反応が、ね、少ないことによって、意図せずなんですが虐待につながる可能性、こういった危険性をはらんでおります。またですが、高齢者になること自体が未知の体験と挙げられています。私たちですね、日々老いを感じていますが、超高齢者と呼ばれる90歳以上の方の体験にははるかに及ばないですし、やはり人生の先輩方の体験していられるその思いとか価値観、そういったことには全然足元に及ばない未知の世界だといったことが挙げられます。認知機能の低下によって行動の理由を読み解くことが難しくなりますので、私たち周りの人が良かれと思って行っていることが高齢者の方の意思に沿っているか、これが分からないといった背景があります。ですので私たち周りの看護師、介護士、そしてご家族の方は、この未知の体験を理解することが難しいにもかかわらず分かったつもりになってしまう、こういった課題があります。そして高齢者を取り巻く文化です。ここではですね、個人としての考えよりも他者との関係を重んじる日本人としての特徴があります。老いては子に従えといった考え方など、高齢者の方が中心にいないままことが進んでしまう可能性が常にあるのではないでしょうか。加齢による変化や認知症に対する無理解、また高齢者の方への偏見、そして家族の価値観や意思、そっちを大切にする、こういった文化的な風潮など、このような課題が挙げられています。認知症になってもですね、大抵の好みやこうしたいといった希望は表現することは可能です。ですので高齢者の方ご本人の希望を直接確認したり、小さなサインをキャッチすることを意識して、そしてできる限りですね、高齢者の方の意思を尊重することが必要になります。また自分で伝えることができなくても、最後まで意思のある存在として理解して、こういうことをこの人大切にしていたなとか、お父さんだったらこういうふうに考えるかなとか、こういった思いを汲み取って高齢者の方の意向や権利を大切にしたケアの提供、ここが重要になります。
はい、とてもこう深い部分でしたよね
そうですね。
さて、そして倫理的な問題に続いて文化的な問題もありますよね。
はい、はいはい、まず文化への配慮が必要といったところになるんですけども、その前提として考えておきたいことは、高齢化率が高いことは ていうことは悪いことばかりではないのではないかなとも思うんですね。で、高齢者の皆さんがここまで体験してきたさまざまな経験とか培ってきた多くのお知恵をぜひ社会や地域で発揮していただければ、地域の絆とか、あとは穏やかな豊かな社会の形成とか、そういったより良い社会につながっていくのではないかなと思うんですね。ただですね、大事なのはお互いの背景や価値観を知ってお互いを理解し合うこと、ここがとても重要になります。そのために価値観を形作る文化、中でも長い時間をかけて作られてきた高齢者の方の文化を知ること、ここが重要になります。文化の定義なんですが、衣食住をはじめ芸術や宗教など生活形成の儀式と内容を含むものと辞書では定義されています。要するに文化というのは私たち人間がこれまでの歴史の中で形成してきた生活様式や個人の習慣、そしてその土地の風習の影響を受けたご自身の生き方や物事の意思決定、そして価値観の基盤となるそのものであると言えます。で、高齢者の方にとっての文化なんですが、長い人生の中で計り知れない多くの文化の影響を受けて今の生活や価値観が形作られているんですね。例えばですが、その方の物事を判断する基準とか、話し言葉、方言など、これもその方の文化を表している一部分となります。ですので、高齢者の方の特性に合わせたケアを行うために文化に配慮すること、ここが大切になります。そして文化に配慮していく上で大切なことなんですが、必要な文化としては方言とか、先ほど申し上げましたコミュニケーションとか、死生観とか、そういったところが挙げられます。で、特にこの岩手県で重要なのは災害の影響を配慮すること、ここがとても大事になります。で、東日本大震災の津波による被害の影響というのは本当に計り知れないんですよね。自宅へ戻れなかったり、家族が分散してしまったりなど、災害による価値観の崩壊というのは想像に難くありません。罹災経験によって高齢者の方の生活環境はどのように変化したのか、またその経験はお体だけではなく精神、社会、そしてスピリチュアルな面にどのような影響を及ぼしているのか考えていくことが重要かなと思います。3月で東日本大震災から15年を迎えようとしていますが、その影響を再度考慮して高齢者に寄り添うこと、ここがとても大切になります。
文化的配慮とか定義など伺いましたけど、分かりやすいイメージですと、もうその人の生きてきた背景っていうことですよね。おっしゃる通りです、
はい、その人を丸ごと、背景も捉えてしっかり関わろうといった考え方になります。
さて、立向先生、岩手医科大学附属病院ではこのエンドオブライフケアに関してどのような対応をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、エンドオブライフケアは看護師教育が非常に大事になるんですけども、この看護師教育につきましては日本緩和医療学会が中心となってコアカリキュラムとして岩手県では2012年から行われております。そして本学附属病院においても、2016年頃から研修会を主催してエンドオブライフケアを届ける看護師の教育に努めております。しかしですが、この高齢者を対象としたエンドオブライフケアについてはまだ始まったばかりなんですね。岩手県では昨年から日本看護協会の方のお力添えいただきまして、高齢者版の看護師教育プログラムの開催が行われています。毎年ですね、30名程度の看護師さんが2日間かけて学びを深めているんですが、今年度は11月9日に行われた2日間で学びを得られた看護師さん約30名の方が一緒に学んできた、そういった背景がございます。
じゃあ昨年行われたんですね。
そうなんです。
この看護師さんたちというのは、はい、附属病院の看護師さんたちだけではなく、
はい、そうですね、附属病院の看護師さんたちだけではなくって、広く岩手県の県立病院の看護師さん、あとは介護施設の方、また訪問看護ステーションの方、そういった方々を対象としておりますので、県内全域の看護師さんたちと一緒に学ぶ2日間と、こういった形になっております。 ぜひですね、次年度もし興味のある看護師さんたちはまた受けていただけると嬉しいかなと思っています。
はい、もっともっと広がりを見せていただきたいですし、
はい、
看護師さんだけではなく介護職に携わる方々の、はい、まあ、こういった講習もぜひぜひ、
はい、
ね、お願いしたいところですね。
そうですね、私を含めてこの高齢者向けのエンドオブライフケアを講義できる仲間というのが3人岩手県内にはおりますので、うん、ぜひその3人で協力しながらそれぞれの地域やその特性に合わせながらケアを一緒に考えていく、想像していく仲間を増やしていきたいなと思っています。
加えてぜひ立向先生には今後岩手県内こう各地で講演会ですとかこう介護職の方々も看護師さんだけではなくて、
そうですね、
なんか広がりを見せてほしい活動だと本当に思います、
はいはい、高齢者のためのエンドオブライフケアの指導者っていうのが、うん、私を含めて3名仲間が岩手県におりますので、うん、ぜひですねその地方地方で地域の特性に沿った研修会、まあ、看護職だけじゃなく介護士の方、うん、皆さん含めて広い広がりを持ちながら学びを届けていきたいなと考えております。
ますますのご活躍を期待しております。
ありがとうございます。
さてエンドオブライフケアにつきましてはここまでというところなんですが、ずっと興味を持っておりました、はい、立向先生は今回初登場、はい、だったんですが、
はい、
そもそもは看護師さんでらした、
はい、そうです、はい、そもそもは附属病院の方で、20年近くですかね、看護師として勤務しておりました。
はい、地域包括ケアの特任講師、
はい、
先生となられた経緯っていうのはどういうところだったんですか？
そうですね、あまりちょっとこう、うん、なんでしょう、立派なことは申し上げられないんですが、ちょうど大学院を終わってで過ごしていた頃に、まあ、本学看護学部が出来上がるということで、まあ、そっちに行ってみないかというふうなお声掛けをいただきまして、ちょうど大学院生の時に教育現場に身を置いていた同級生が多かったので、まあ、私自身も新しいチャレンジをしてみようかなと思ったところがございましたので看護学部の方に移動したといった形になります。
盛岡のご出身で、
はい、そうです。
ご両親様とかお元気なんですか？
はい、これがですね、両親はだいぶ昔に亡くなっておりまして、それがきっかけで、まあ、エンドオブライフケアに興味が向いたといったところでもございます。
実際お父さんやお母さんと死については語ることはできたんですか？
はいはい、これが人には偉そうなことを言ってるんですけど、全く話すことができないまま、はい、終わって見取ったといった背景があります。
ましてこうそういうご自身の経験からも、
はい、そうですね、
この部分は後悔してるなとか、こうすればよかったななんて、はい、誰にもありますけど、
はい、
立向先生にもそういう思いがあった。
そうですね、本当に死についてタブー視すると申し上げましたが、あんまりこう死について私も両親も深く考えずに生きてきて、で、まあ、どちらともがんだったのでガタガタという感じでこう亡くなっていったといった形があります。ですのであんまりこうお互いによかったねとか、ここありがとうとか感謝の気持ちとか、私も述べられませんでしたし、両親もあんまり考えずに述べられずに終わっていったかなといった、そういった感じがあります。
なるほどね、そうなんですよね。でももしかしたら病気になる前に、うん、本当に日常の中で、私がこうなったらこうしたいわとか、はい、こういう最後がいいわよ、はい、なんてマキちゃんよろしくねみたいな、ね、例えば立向先生のお名前をお借りしたんですけど、そういう会話って何か親子 で、
ね、あ、そうですよね、
元気な時からなんかできているととは言いながら、ね、実際になっちゃうと、はい、そういう気持ちが変わったりもしますしね。
そうですね、
一度言ったことだけが正しいわけでもないし、
うんうんうん、そうですね、絶対ではないですもんね、うん、ただやはり今おっしゃっていただいて思い浮かべてみれば、亡くなった後のことは全部頼むねとか、
うん、
大丈夫だよって私が言ってあげたらば、あんたが大丈夫だって言ってくれたらなんか全部うまくいくような気がするって、こう笑顔で旅立ってったりとか、そういったことを思い出されますね。
本当にエンドオブライフケア、とてもとても大事なテーマだなと今回、
ね、
しみじみと思いました。 どうぞまたぜひ番組にも登場していただいて、
はい、ありがとうございます。
県内にいっぱい広めていきましょう、
はい、ありがとうございます。